ラジオ皮を。皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5千人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、皆さんをハッピーにするおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、で今回の話題は何でしょうか？
今回はですね、はい、うちの久保田クリニックでも4月からこのいわゆる医療脱毛を始めている、はい、いるんですけど、はい、やっぱりメインはですね、脇とか、うんうん、若い方の脇脱毛とか、
はい、
そういうのとか、あとは男性のヒゲ脱毛とかもいらっしゃるんですけども、はい、うん、うち結構やっぱり高齢者の方が多くて、問い合わせの中で介護脱毛ですね、はい、
うん、
これを結構言われる方が多いんですよね。
最近よく耳にする言葉ですね、介護脱毛。
はい、
うん、
はい、ちょっとそれについてちょっとね、はい、介護脱毛っていうのはどういうものかとか、
はい、
そういうのをちょっとお話しさせていただきたいなと思います。
はい、お願いいたします。
はい、まあ、いわゆるご自身がですね、将来介護を受ける可能性があることを考慮して、
はい、
いわゆるこの VIO のデリケートゾーンの毛を脱毛するというやつなんですけれども、
はい、はい、
で、まあ、ビキニラインとか、まあ、陰部とか、はい、肛門の周りの毛とかも全ての毛を処理するということで、はいはい、少なくてもそういう排泄の解除の際に邪魔になりやすい陰部の両側から肛門の周りの毛を全部なくすというようなものなんですね。
ツルッツルになっちゃうってことですね。
ツルツルになるというものですね、
すごいですね、はい、なんかこれはそれこそ若い方がね、そのビキニラインから、はい、要ははみ出すのが嫌だからって言って、うん、やるイメージでずっといたんで、はい、なんかその介護っていう言葉がついたのがすごい、この言葉のマリアージュがすごすぎると思って、介護と脱毛ってと思ってたんですよ最初。だけど、
脱毛は若いっていうイメージと介護がね、ご高齢っていうのでだいぶこう一緒の言葉がなんか2つになったって感じですよ ね。
びっくりして、でも考えてみたらそうなんですよね。介護される方のことを考えればもちろん邪魔なものですよね、当然拭いたりしなきゃいけないし、
ね、将来的なものを考えて、うん、やっぱちょっと気になるから、うん、はい、結構70代80代ぐらいの人でもちょっと真剣にね、はい、この介護脱毛のことか考えてるんだっていう話とかを、普通にいわゆるかかりつけの患者様からも話があったりしていて、
やっぱりでも医療的な医学的な見地から見てもやっぱり脱毛した方が良いと思われる部分もありますか？
はい、やっぱりその陰部の炎症ってやっぱり、はい、前回のお話でも話して感じたとかもそうですけれども、うん、はい、やっぱり排泄に解除してね、デリケートゾーンっていうのは綺麗に拭き取ったつもりでも、
はい、
やっぱり陰毛とかその皮膚に排泄物がやっぱり残りがちになってしまうわけですよ、綺麗に拭けなかったりとか、
ね、
あとすごいやっぱり毛が濃い方とかだとどうしてもそこに残っていて、はい、であとは例えばそういうところもし将来施設に入ったとしても、
はい、
なんか時間がなくてパーってやっちゃったらそこの部分が残っちゃってやっぱり赤くなってただれたりとか、結構やっぱり皮膚トラブルってすごい増えちゃって、して若い時は結構治るんですけど、やっぱりご高齢になったり、はい、でご自身がもし認知症になったりとかして、はい、あまりケアができないという状況になると、
はい、
余計そのヒリヒリとか繰り返しちゃったりもします、
ね、ああ、じゃあ、はい、ね、まあ、余計なものというかね、まあ、多分ね、神が与えたもうた要は隠すものなんでしょうけれども、今現代となったらそれはもう必要なくなってるということですもんね、うん、まあ、パンチも履きますし、で普段は必要ないしということ で、ね、で皆さんそっちをちょっと今やろうと思ってる方が多いということですよね。
おむつ交換とかの正式とかもすごい楽になるので、はい、
まあそう
ですね、将来のことを考えてやっぱり介護者の方とかにですね、やっぱりこうあんまり毛とかがあってゴシゴシどこまで拭けばいいか分かんないとかもあるから、
うん、そうですよね、
陰部の状態がやっぱり介護脱毛することでしっかり確認できるから、
うん、
やっぱり清潔さを保つっていうことができますよ。
なるほどですね、
はい、で、まあ、白髪になるとできないから、
あ、そうですよね、黒に反応するんですね、黒い色にっていう です
よね。そうなんですよ。だからあまりご高齢になってしまうと、うん、残念ながら白い毛には反応せず脱毛効果はありませんから、
うん、
介護脱毛を希望される方は白い毛が増える前に脱毛することをまず大事ですね。おすすめするという形になります。
なんでしょうね、はい、だからこの間聞いて驚いたのが、なんで40代とかでそんな考えてんのって思ったら、黒じゃないとダメだって黒いうちにって言われたって言われてなるほどと思ったんですけど、いやでも今若い方は割と30代ぐらいまでの女性とかは VIO 結構あのまあ普通にというか割とカジュアルに皆さんそれされてる人多いんですよね。 だけど私たちぐらい40代50代ぐらいの人ってそこまでそれやってなかったと。でまあそれでそのまま介護の方に突き進んでいってしまうと、まあそれね、残したままになってしまうっていうので、一応頭の切り替えとしてね、あの必要かなとは思いますよね。
そうです。だから将来的なことを考えて、まああの、まあね、もちろんね、そこまでっていうところもあるかもしれませんけど、やっぱり衛生的なことですね。やっぱ清潔さを保つということを含めて、こういうこの介護脱毛っていうのを考えるのも一つの手かなっていうふうには思います。
そうですね。
はい。
いやでもまあメリットだけではなくデメリットもないことはない。
そうですね、うん、ですかね。やっぱり脱毛は基本的に医療脱毛とエステ脱毛があると思うんですけど、
はい、そうですよね、はいはい
はい、
うんうん、
でこの医療脱毛とエステ脱毛の大きな違いは、
はい、
基本的には永久脱毛と言われているものは、
はい、
医療脱毛のみで言われているもので、うん、エステ脱毛で永久脱毛はできない、
はい、
これはもう論文とかにも出てるし。
そうなんですね、
うん、でもまあエステ脱毛のところの会社はそういうことは絶対に言わない
で、言ってないですよね、うんうん、
あの完全になくなるっていうことはないですよってことをしたら誰もエステ脱毛しなくなるので。
そうですよね、はい、へー、はい、
でもう要は出力、要はいわゆるこうエステの脱毛器と医療の脱毛器っていうのは医療機器であるかないかっていう大きな明確な違いがあるわけですよ。
なるほど。
医療機器っていうのは医師とか看護師のような医療従事者じゃないと使えないですね。だから出力も全く高いものなんですね、
は
い、だからあの医療脱毛の方がはっきり言って痛いです。
ああ痛いんですね。
エステ脱毛の方が痛くないです。
ああでもそれは
だけど効果が弱いです、うん、だからもうエステ脱毛とかで行くと、はい、ああいうちょっと会社名を言うとあれ語弊さんだけど○○○○とかいっぱいあると思うんですけど、はい、20回とか30回コースと
そうですね、うん、
そうなってきますね、うん、で1回500円とか言ってものすごい安いです、はい、
安いですよね、
あのそういうようなコースですけど、うん、1回1回やっていくと減ってはきますが、
うん、
やっぱりまた出てきちゃうので、
うーん、
最初はなくなったと思うんですけど、その毛周期が少し遅れていくだけなんですよね、はい、結局エステ脱毛。あ、
そうなんですね、うん、じゃあ今エステ脱毛で例えばその VIO とかって一応 A 脱ってことでやったとしても、もしかしたらまあ普通に60代ぐらいだったら普通に生えてるかもしれないわけですね、
は
い、
そうですそうです、はい、
あ、そうなんですね、
うん、
みんななんかね、
そこをじゃあ保証してくれるわけではないので。
あ、そうなんですね、うん、じゃあそしたらもう完全に医療脱毛の方が全然いいですね。もうそこでやったら終わりっていうね。
まあ
うん
ね、やっぱり比べるとね、もちろんお金は値段は高いです、まあ、それはもちろんあの、うん、やっぱりね看護師さんとかドクターとかの先生がやるのもあるし、うん、ちゃんと保証もあって、うんうん、安全性もあってっていうのをその担保してやりますから、全然かかってるものコストとかも全然違うし、あの要は機械も全然値段が違うので、
うん、
そうですね、なので高いからじゃあ安いから異性ステ脱毛にしとこうじゃなくて、最終的なことを考えれば医療脱毛の方が絶対いい。
そうですね、はい、なんかお家であの買ってあのやる機械みたいなのもあるじゃないですか、はい、あのよく通販で売ってるような、
そうですね、
ああいうのも一応永久脱毛っていう言葉を使ってるし、なんかあのエステと同じみたいなの書いてはありますけども、ああいうのもでも生えてはくるってことですよね。
そうですね、最終的には生えてくるし、
うんうんうん
うん、結局まあねそういうものはもういっぱいあるので、
うん、
ありますけれども、やっぱり何でもそうですけど、あの何でも考えればわかるんですけど、薬とかもね、うん、
はい、
要はすごい効きますよ、効果があるっていう薬はどうしてももろ刃の剣じゃないですけど、はい、副作用も出てくるとかで、まあ痛みがあったりとかそういうのがあるし、
うん、
本当にあの値段が安くてもう永久的にできてったらみんなそれやるに決まってるので、なんでそういうものがあるかって言ったら、やっぱりしっかりとしたやっぱりねエビデンスがあって、はい、まあ、医療的なものでしっかり脱毛する っていうことが、やっぱり費用は高くなってしまいますけど、あとは痛みですね。うん、痛みは弱い人、痛み弱い、私弱いっていう方も、うん、ていうか特に男性は女性に比べて痛みが弱いです
そうですよね。うるさいですよね、男の人ね、ギャーギャーね、痛い痛いってね。お腹痛い、頭痛いもそうですけどね。
僕もこの前、ヒゲ脱毛、うちの自分のやつでやって、すっごい痛いですよってすごい言われてたんですよ。
はい、
すっごい痛いですからって言われて。先生大丈夫ですか、すっごい痛いですからって言って、バーンってやったんですよ。うん、痛いって思ってたから。
はいはい。
でも、僕は耐えられましたけど、痛みに関して。はい。やっぱり男性は特にあと毛が濃い方、
そうですよね、まあ、それ物理的にってこともありますよね、うん、毛が濃い、
物理的に痛い、はい、そうですね、はい、
いやでもね、ね、でもそのエステに行こうと思ってるぐらいだったらばちょっとちゃんと医療でした方がいいなっていうのはすごい思いますね、うん、生えてきちゃうっていうのはすごいショックですよね、20代でやったら60代でボーボーだったっていうのもねちょっとショックなんで、ね、
だからもうちゃんと本当に永久脱毛の目指すんだったらちゃんと医療でしっかり、はい、まあその時に少しねお値段とかもかかる部分はありますけれども、うん、治すっていう治療として医療脱毛をしていただくっていうのがいいのかなと思いますけれどね、うん、はい、
やっぱりでも
時間とコスト、
そうですよね、はい、時間とコスト、あと安全性とかもありますよね、やっぱり
そうですね、はい、
医療機関であれば何か例えば他の人には起きない何か不測の事態が起きても医療機関ですからちゃんと、はい、対応してくださると思いますし、やっぱそういうことを考えると、はい、やっぱり医療脱毛がいいのかなと思いますよね、
そうですね、はい、
やっぱりやらなきゃダメか。いろいろ考えますよね。いや、なんか私、脇の下とかは、もうね、はい、50過ぎたら全部なくなっちゃったんですよ。勝手に。勝手になくなっちゃったんで、もうなんか私、もともとそんなに濃い方じゃないので、はい、なんか勝手になくなっちゃったなとか思ったんですけど、でも、やっぱり生えるところには生えてますからね、これもなんとかしなきゃいけないですね、本当にね。ね、見てもらう方のことを考えてっていうのは本当大事ですよね。相手の立場に立つっていうか。
自分のね、そうですね、将来自分がもしかしてどういうところね、うん、はい、分かんなくなったりとかそういうことも考えるとか、あとはやっぱり結構私施設とかいろんな高齢者の施設とかも見てますけど、はい、肌トラブルってすごいこう起きやすいんですよね、このおむつ周りのかぶれとか、
そうでしょうね、うん、でも、はい、
うん、それで結構 その時にはそういう方って結構認知症とかになってて分かんないけども、うん、何回も何回も肌のトラブル繰り返したりとか、
うん、
そのあこういうのとか将来もし何十年前にこう脱毛とかしてるとこういうのなりづらいのかなとか思われる方も結構いらっしゃるので、
はい、
うん、将来的なことを考えたりね、やっぱり、ね、お父さんお母さんのこととか、まあ、将来ね、お子様がもし介護するということもあり得ますから、そういうことも考えて、そういう、まあ、この介護脱毛っていうのもちょっと頭に入れておくといいのかなっていうふうに思います。
そうですね。いや、本当に時代は不思議な時代にというか、もう10年、20年ぐらい前はちょっとその言葉自体もなかったっていう感じがするので、ただまあ、どんどん高齢者が増えて、介護職についてくれる人も少なくなってっていうことで、手が回らないっていうのはありますよね。もう、それでね、そこで手を取られてしまって、手が回らなくなっちゃうってことを考えると、みんながちゃんとね、介護脱毛してくれてたら、もっと早くできるとか、逆にそのね、気持ち悪い思いをしてずっと待ってる人もいなくなるとか、いろいろありますね、そう思うと。
やっぱり今後やっぱり高齢者が増えて介護する方が多くなって、
はい、
よくデータとかでもやっぱりお父さんの父親の介護は女性の8割が 83.7% が抵抗があると言われているわけですよね、やっぱり介護したくない、あとは介護される時に見られたくない、ムダ毛が見られたくないとか、
そうですね、
はい、これからまあ6割から7割はアンケート結果とかすると出てくるんですね、はい、
やっぱりまあね、美容的なことも含めてそっちだけじゃなくみたいな感じですよね、そっちの介護のことも、まあ、でもあれですね、先生のところで久保田クリニックさんでそれはご相談すればいろいろとご相談乗っていただけるということ
で、そうですね、 VIO の脱毛とかもちょっと、はい、徐々にですね、やられている方も出てきたので、
はい、
本当になんかこう今高まってるというか、前調査した結果ではですね、2019年、前は2015、6年は3割ぐらいだったんですけど、介護脱毛をしたいと40代50代で調査したら 53% の方がしたいって答えたぐらい
で、そうなんですね、
すごいアンケート結果も高くなってるんですよね、
じゃあやっぱりね、皆さんちょっとね考えて いただいて、うん、まあ私も考えます本当に
毛が黒いうちに皆さん、ね、40代50代の女性が毛が黒いうちに、うん、
はい、
あの綺麗にしておいて、後でね皆さんご迷惑をかけないようにするっていうのも、あの、ね、少し頭の中に置いておくといいかなというふうに思います。
はい、はいはい、もうぜひ皆さんしっかり考えていきたいと思います。バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fmmatsudo.com です。久保田先生、来月もためになるお話をよろしくお願いいたします。
はい、
それではまた次回をお楽しみに。